This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
TBS ポッドキャスト発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
時刻は7時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション、パーソナリティの荻上チキです。
南部ひろみです。さて、ここからお聞きいただく各地元放送局の皆さん、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではここで日替わりコメンテーターの登場。今日の担当はジャーナリストの安田光一さんです。
はい、安田光一です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。安田光一さんは週刊誌の記者を経てフリーのジャーナリストに、事件、労働問題などを中心に取材、執筆活動を続けていらっしゃいます。著書に団地と移民、ルポ、差別と貧困の外国人労働者、なぜ市民は座り込むのか、基地の島、沖縄の実像、戦争の記憶などがあります。
はい、はい、安田さん、また今年も執筆に追われているようですね。
まあ、作業が遅いもんですからね、だらだらだらだと書き続けてはいるんですけども、取材も終わらないし、はい、それで今やっぱり歴史否認、歴史否定の問題、これを探るために各地のですね、まあ、戦争遺跡であったり、はい、そうしたところを回っているところなんですね。で、6月には関東大震災における、まあ、虐殺の問題、これを、まあ、ノンフィクションとしてどう扱えるのか、僕の中でテーマであったんで、これをまとめて6月末には発刊する予定でおります。
なるほど。
はい、
となると今もう追い込みの時期
ですか？ちょうど今ね、構成中なんですよ。
はいはい。原稿の、まあ、の下書きしたものを送って、で、紙に吸ったものが戻ってきてぐらいですか？
そういうことです。だから連日赤いペンを持ってですね、はい、書き込んでるような毎日ですね。
安田さんって結構編集者に直してもらうのが嬉しい方ですか？
嬉しくはないんだけど、嬉しくはないんだけども、不安ですよね、見てもらわないと。
確かに。
ですから編集者が開催しないようなメディアであったり、するととても不安になります。
ネットメディアとかね、動画メディアとかだと、
やっぱりね、しっかりした校閲のところですと、例えば何月何日雨が降っていたっていうと、本当に雨が降っていたのかどうか、月がどの角度から見えてたのか、歩いて5分の距離にこういうところがあったっていうと、本当に5分なのかどうか全部確認してくれますからね。
はい、
でそうなるとやっぱ安心ではありますよね。嫌なこと書かれるとムカつくこともあるんですけども
はいはい、
でも基本的に編集者が介在したり、校閲の人がしっかりしてるととても安心はします。読者にも正確な情報を届けることができますからね。
共同作業ですもんね。
はい、
なんか本当にその調べて書くっていう段階から、今度はその出すために整える、で出した後は今度は営業とか、はい、イベントとか、いろんなものが目白押しということになるので、
二人三脚なんだな。
そうですね、なんか著者がホッとするっていうタイミングって、意外とあんまりないですね。
ないですね。発売したら発売したで、今度は本当に売れ行き、僕はそんなに気にする方ではないと口では言ってるんだけども、やっぱりこれで飯食ってる以上は、多くの本屋さんに置かれてほしいし、目を通してほしいっていう気持ちありますから、落ち着かないですよね。
増刷ほど嬉しいことはないですもんね。
そうですね。
文庫化も嬉しいです。
一人でも多くの、ね、方に 手に取っていただいたっていう証ですもんね。
そうですね、
読まれた
っていう。物を書くタイプたちとしては、同じ原稿なのに2ずり3ずりとなっていくと、そのために印税がちゃんと入ってくるので、 ありがとうございますという気持ちにはなるし、
昔はね、その重版がかかったり、あるいは文庫化されると、お札を吸ってるようなもんだみたいな言い方をした、ところが今はね、
そんなことない
よほどの、そうベストセラーでもない限り重版かけるのも難しいんだけども、やっぱ重版のタイミングというものもかなり少ない部数で重版かけるようになってますよね。とりあえず本屋さんに置いてもらうための最低部数を保証しましょうという形になってるんで、やっぱ出版状況、書き手としては非常に厳しいですよね。
さらに昨年ぐらいから紙代が上がってるんですよね。
そうなんです。これみんな言いますよね。
紙の価格。
そう。
ほう。
だから本の価格がどんどんどんどん値上がってる。その決して少なくない部分が紙代なんですよね。
紙に加えて、
そんなところにも、
そうそう、あと書店に届けるにも運送費がかかるじゃないですか。
ああ、うん、そうか、エネルギー。
だから人が本を買うってなった時に、その本に使われている紙の値段、うんうん、で紙を作るにもまたエネルギーが必要になるわけですよ、うんうんうんうん、石油とかね、うん、必要になってくるわけですよ、うん、そうしたことが回り回って本の価格に影響し、うん、それが
すごい影響が出てるってことなんですよね。
そうですね。なんか原稿料の賃上げとか起きれば好循環になるのかもしれないけれども、うん、いやなかなかという状況ですね。
でも紙で残ってるっていつでも手に取って開くことができるから、うん、貴重なメディアですよ。
ありがとうございます。そういった、ね、紙文化っていうのは、うん、僕はやっぱりな変えていくべきところはいろいろ変えていかなくてはいけないと思うんだけども、うん、紙で読むっていう習慣やっぱりすぐには消えないと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そう思います、う
ん、ですからそれを例えば、まあ、ネットなんだから紙はなくてもいいんじゃないかっていう議論もいくつかあったりはするんだけども、そんなことはない。紙でしか読むことのできない、うん、あれ感じることのできない部分っていうのは少しはあるとは思ってるんで、うん、その部分もしっかり守っていきたいなとは思っています。
紙とデジタル、はい、どちらも今ありますからね、うん、では今日は安田光一さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います、
はい、厚生労働省が発表した今月勤労統計調査、毎月勤労統計調査の速報値によりますと、物価の変動を反映した働く人1人当たりの今年2月の実質賃金は前の年の同じ月と比べて 1.3% 減り、23ヶ月連続の減少となりました。統計が比較できる1991年以降、減少期間が過去最長となっていて、物価の上昇に賃金の伸びが追いつかない状況が続いています。岸田総理大臣は今日、日米首脳会談などに臨むため政府専用機で羽田空港を出発しました。日本の総理としては2015年の安倍総理以来となる国賓待遇での訪問で、バイデン大統領との首脳会談では自衛隊と在日アメリカ軍の協力関係や AI、宇宙などの分野で連携を強化する方針を確認するとみられます。共同通信などによりますと、陸上自衛隊大宮駐屯地の第32普通科連隊が、連隊の活動内容などを紹介する公式 X で、大東亜戦争という言葉を使い投稿していたことが分かりました。林官房長官は今日の会見で、大東亜戦争という用語は現在一般に政府として公文書で使用していないと説明。投稿への見解を問われると、一概に答えるのは困難だ。現在防衛省で事実関係を確認していると述べるにとどめました。パレスチナ自治区ガザへの侵攻を続けるイスラエル軍は7日、ガザ南部から多くの連隊の撤収を始めたことを明らかにしました。ただ、ガラント国防相は今後の任務に備えるためとしていて、引き続き戦闘を継続する考えを示しており、ガザ南部ラファでの作戦も含むとしています。一方、ハマスの越境攻撃により始まった今回の戦闘は7日で半年となり、ガザの保健当局によりますと、ガザでは3万3137人が犠牲となりました。一般の人が自家用車を使って有料で客を運ぶライドシェアのサービスが今日から東京都内の一部地域で始まりました。タクシー会社がドライバーを管理することなどを条件に、インバウンド、訪日客の増加などで懸念されるタクシーが不足する地域や時間帯に限って導入するもので、利用する際、配車はアプリで行い、原則キャッシュレスで代金を支払うことになっています。今月中にも神奈川、京都、愛知の一部地域で運行が始まるほか、来月以降、札幌、仙台、大阪など8つの地域でも始まる見通しです。おしまいに、厚生労働省は今日、小林製薬の紅麹サプリメントに関する健康被害の入院者が、7日時点で退院した人を含め、合わせて212人になったと明らかにしました。 小林製薬から報告を受けたもので、医療機関を受診した人は1200人を超え、相談件数はおよそ5万3000件となりました。
さて、今日は安田浩一さんとご一緒です。
はい、
安田さん、気になったニュースいかがでしょうか。
あのですね、まあ、全部気になってるんですけどね、
はい、
あの手短に言いますとね、例えばその大東亜投稿ですね、
うん、
で、あの私これまでにも右翼とか右派、あるいは保守派、あるいは極右と呼ばれてる人々を散々取材してきたわけです、
はい、
その関係から私のところに機関車がしょっちゅう送られてくるんですよ、
うん、
あの右翼団体から、
はいはいはい、
結構ね怖い字で書いてくるの、いろんなことが書いてある、大東亜戦争の聖戦から何年みたいなね、
うん、
そうしたものがいっぱい送られてくるんだけども、つまりそうした人々が、大東亜という大東亜戦争というものを非常に好んでるというか、まあ、それが常態化しているわけですよね、
うん、
自衛隊だけではなくて。ただそれを考えるとですね、この大東亜という文言自体はかつては例えば日満氏に東南アジアを加えた地理的概念という形で戦前は使われていたわけだけども、これ地理的な概念を飛び越えて今ある種のプロパガンダになってるって思ってるわけですよね、
はい、
それを自衛隊が用いた使用した、あの、まあ、あくまでもネット上の投稿に過ぎないかもしれないけれども、そうした意識があるからこそ言葉として反映されたんじゃないかなっていう気持ちがしましたね。
どういった言葉を普段使うのかというものはすごく問われてくるわけですか。
そうなんですね、あの私自身もね、いろいろアップデートしなければならない言葉の使い方っていうのは当然あるわけで、時代によって変わってはくるんだけれども、
はい、
しかし大東亜戦争という物言い自体はこれはあくまでも植民地支配と侵略戦争を正当化する物言いとして定着してきた部分があるわけです、一部においては、
うん、
僕はやっぱりそこはきちんと否定することが、あの今の日本社会の在り方として正しいと思ってますので、僕は使わないし使ってはいけないというよりも使うべき言葉ではないと私は思っています。
うん、どの言葉が誰によって使われがちなのか、
はい、
そうしたことを私たちは実は結構知っていて、だからこそこの言葉が、ナチュラルに使われることに対して親っていう疑問を抱いたりするわけですよね。
そうですね。
そうなるとその親っていうような気持ちについて、いろんなこう説明がこれからなされるかどうかということが一点問われてくるということになりますか。
はい、はい、その通りだと思いますね。それからね、先ほどライドシェアの問題、
はい、
あの僕非常に興味があるわけです、まあ、ライドシェアの使い勝手の良さどうなのかどうかっていろいろ議論もあるかと思うんですけども、
うん、
私が最近考えているのは移動の自由という問題なんですね。ライドシェアの本質的な問題ともつながってくは来るんだけれども、はい、今私地方取材行きますでしょ。本当ね、レンタカー借りないと移動がものすごい不便なんです、
うん、
駅はどんどん無人化していく、まあ、地方行くとですね、もう無人化された駅がほとんどですよ、はい、それから、廃線となって鉄道自身が廃止されていく、うん、そうしますとね、その地域で生きている例えば高齢者であるとか、あるいは子供であるとか、うん、あるいは障害者、つまり本来私たちが持つべき移動の自由を行使できない人がたくさんいるわけですよね、
うん、
無人駅の場合ですとエスカレーターもエレベーターもない、もう車椅子で行ったらどうにもできないわけです、
うん、
そうした駅がたくさんあるし、鉄道自体がなくなってしまえば高齢者も子どもも移動ができなくなってくる、そうしたところを考えますとね、やっぱりその交通権、それから移動の自由、こうしたことを私たちの社会がどうやって担保していくのか、そちらを僕本来は問われなくちゃならない問題だと思ってるんですね、
うん、
インバウンド観光客のために利便性を増していく、これ大事なことだと思うし、僕はバリア、あのこのライドシェアそのものを否定するものでは全然ないけれども、その移動の自由すら自由でない人々の存在のために私たちの社会が何ができるのか、もっと言えば国や行政が何をできるのか、何をすべきのか、何をしてはいけないのか、そのことをしっかり考えなくちゃいけない時期があると僕は思ってます。
うん、これ人手不足の解消という名のもとに、じゃあライドシェアをやろうということが今前提として進んでいるんですけれども、確かにライドシェアはユーザー目線ですととても便利なんですよね、
はい、
私も例えば土地の利がないような海外とかに行くと、大体ライドシェアのその国で流通しているものをまず最初にダウンロードをして、
はい、
でそれでいろんなところに移動する、それがなければ取材はできないところがあります、ただそれぞれの国でのライドシェアの語られ方を見ると、やはりその気をつけなくてはいけないところがいくつかあって、一つはヨーロッパでも移民労働者が このライドシェアのドライバー制になることがとても多いんです、でそのことによってライドシェア経由でその移民労働者などに対する批判的な言葉とか否定的な言葉とかが向けられることもあって、ある種そのヘイトスピーチっていうものを生み出しうるような環境をどうし当然作ることになるわけですね。でそれに対してある種そのケアというものを海外が今模索している中で、日本も同様に今、海外の方々が使う白タクというのがニュースで問題になっているけれども、ライドシェアが普及するとそうした方々がドライバーにどんどんなっていく、それを込みで文化的な共有とか対話どうするのか、これはもう見えてる課題ですよね。
本当そうですね。私も例えば海外なんか行きますと、少し前にも例えばロシアなんか取材しますと、もう白タクが当たり前だった、で値段もその都度交渉しなければならない、非常に不便ではあった、けれどもタクシーが少ない中においてはそこに依存せざるを得ない。そして今チキさんおっしゃった通り、ヨーロッパなんかでは移民がドライバーとして定着する分で非常に多く見ることができるわけですよね。その時に移民とそれからドライバーというものが直接的に結びつき、でそこに対する差別がまた起きてくる、危ないよねっていう議論は必ず出てくるわけですよ。実質に危ないかどうかというものではなくてですね、はい、移民イコール危ないという認識がそのまま、その移動制度に反映させられてしまう、そうした危険性というのは常に考えなくちゃいけないなと思っています。最近も例えば都内のタクシー運転手さんの中でも外国人に門戸を開く、僕は外国人、外国籍の人々が自由に車を運転し、そして旅客運送に関わる、これ全く問題ないと思ってるし、むしろそうすべきだと思ってる、誰もに開かれたものでなければいけないと思う。しかしそこに対する批判というよりも差別と偏見に満ち満ちた視線というものがやっぱり今でもあるし、ネットなんかにも投稿されてますよね。たまたま乗ったタクシーの運転手さんが外国人だった、怖いとかね、何ら事件が起きてるわけでもないのに、そうした偏見がぶつけられてしまう現状というものもやはり僕はきちんと考えるべき問題の一つとして認識しています。
そうですね。そのニュースでは誰が今後矢面に立たされることになるのかという視点からも見てほしいなと思います。この後はフロントラインセッション。
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日はジャーナリスト安田浩一さんが担当です。
はい、安田さん、です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今日はどんなテーマでしょうか。
はい、桐生市、群馬県に桐生市がございますね。もともと絹織物で、非常に栄えた、都市です。町、落ち着いた町並み、非常にいいところですよ。その桐生市の生活保護行政の問題に関して、研究したいなと思ってます。すでに報道で明らかになっていますように、生活保護費の支給に関して非常に不適切な対応をしていたことが問題となっています。例えばその生活保護費の分割支給、1日1000円という、分割支給であったりですね、あるいは、生活保護の担当者による利用申請の際の暴言であるとか、こうしたことが今立て続けに報道されているんですね。で実はついこの間、先日ですね、この桐生市におきまして、桐生市生活保護事件、生活保護違法事件問題全国調査団という、組織が組まれましてですね、そこによる行政への申し入れと、それから調査報告というのは現地でありました。そこに私も参加してきましたので、そのことについて少し触れることができたらと思っております。
まずどんなことが起きて、それに対してどんな調査が今行われているんでしょうか。
まず一番問題となったのが分割支給なんですね。生活保護っていうのは保護が決定開始されますと、その利用者の家族構成であるとか個々の事情に応じて月額分が支給される。これが当たり前の姿なんです。ところが桐生市の場合には分割で支給していた。分割支給とか全くこれまでもなかったわけではない。しかし桐生市の場合には、その分割支給1日に1000円、つまり日割りにしてですね、1日1000円、しかも窓口で支給していたということなんですね。
取りに来いってことですか。
そういうことです。しかもその利用するにあたっては、例えば毎日ハローワークに通うように指導してですね、給食活動状況というものを提出させることが条件となっていたり、 で1日1000円と言いますとね、例えばある方はですね、保護決定額、つまり生活保護の必要な金額が月に、まあ、約7万円決定したわけです、
はい、
ところが1日1000円ですから3万円しか月に払われないわけです、
うん、
残りどうなったかというと、それ市が預かったまんまなんですよ。
ほう、
ただひたすら毎日1000円支払い続けてる、
はい、
おかしいですよね、
うん、ええ、
うん、じゃあそれ残り3万円どうなったのか、うん、まあ、市は預かってるって言ってるだけで、うん、それ以上の説明ないわけですね。さすがにおかしいと思った、まあ、地元の支援者であったり、うん、特に司法書士の方なんかが市に申し入れたことによってそれは支給されたわけですけども、うん、こうしたことが問題化されなければ市はずっと預かったまんまだった。一体どういうことなのかと思いますよね、
うん、
そうした金銭管理を市が行っている。1日1000円、うん、ありえないでしょ、食費含めてですよ、1日1000円でやっとけっていう話ですよね。でそれだけじゃなくて、この問題が報じられたことによってさまざまな問題がまた浮上してきたわけです、
うん、
例えばその桐生市ではそもそも過去10年間で生活保護の利用世帯が半減してるんです。
半分になった、
半分になってる。これ全国的に見てもね、半分になるケースっていうのはまずあんまり考えられないんですよね。
今基本的には上昇というか増加傾向にあって、
う
ん、
そうですね。
その理由の一つは、まあ高齢化によって自給しなくてはいけない高齢者があった、はい、まあこれは福祉の失敗、年金制度の問題もあるんですけど、ええ、全国で増えてますよね。
そうなんです。圧倒的に生活保護というなんかすぐ不正受給みたいなことを言う人もいるんだけども、実際に生活保護を利用している人の半分は高齢者ですよ。高齢世帯です、うん、で高齢世帯、で高齢世帯はどんどん増えてるわけですし、それから母子世帯などでね生活困窮している方々も決して少なくないわけです、うん、にもかかわらず桐生市は得意な動きを示している。この10年間で半分に減ってるわけですよね、
はい、
で例えば、生活保護を利用している母子世帯の数、まあ、シングルマザーのね、母様と子供たちの世帯、月平均2件です。
2件
ですよ。あの10万人都市でもって約5万世帯ある中で2件、明らかにおかしい。これはね、まあ、様々な状況を鑑みたり、あるいは、生活保護利用者の声を直接聞くなど調査団が調査した結果、水際作戦が行われたのではないか。水際作戦というのは聞き慣れない人もいるかもしれませんが、つまり利用されないように、あるいは申請をさせない、つまり生活保護を申請するためには役所の窓口に行って生活保護の申請をしなくちゃならない。その申請をそもそも拒む、利用させない、つまり水際で止めることを水際作戦というわけです。もともとこれは北九州などで問題になって各地でそうしたことが行われているという実態も過去明らかになったわけですけども、はい、桐生市では未だその水際作戦を実施しているとしか思えないような、施策が行われている、
うん、
でさらにはその申請に行きますとね、その利用者、利用を申請した人々に対して暴言が日常的に飛び交っていたということも明らかになったわけですね。これも調査団の報告なんかによりますと、例えばお前は税金で飯を食ってる自覚があるのか、これは生活保護の利用者にそう言ってみたり、あるいは申請しますと他の自治体に行けとかね、あるいはたまたま窓口に行って、まあ、例えばその方は帽子をかぶってた、そしたら帽子かぶって何様だとかね、それから自分のお父さんが桐生に住んでる、自分のお父さんが非常に生活に困窮している、ガスも止められ電気も止められて非常に苦しんでる、そうしたお父さんのために生活保護を何とか利用できないかとかって相談に行った娘さんに対して、お父さん社会性がないよねと言ってみたりね、あるいはある方は申請書をくださいと、本当にもう切羽詰まった状況の中で申請書をくださいって言ってみたら、その福祉課、本来だったら申請書は無条件で渡さなくちゃいけないわけです、
はい、
ところがその申請書ではなくて代わりに家計簿をつけたらどうですかって提案をする。でその上で1日に800円で生活してる人もいるんだから見習ってください。
福祉課ですよね。
福祉課ですよ。つまり市民の生活と福祉のために存在している福祉課がそうした物言いでもって申請者を跳ねつける、つまり非常に使い勝手の悪い制度にしてしまっている、人を寄せつけない制度にしてしまっている。そしてその生活保護の申請の時に立ち会うのが当然福祉課の人なんだけども、その福祉課にはやっぱり警察官の OB が配置されているわけです。これは私も2012年から各地の生活保護の現場取材してますけども、これめっきり警察官 OB 増えたんです。これはね、暴力団対策なんですね。 で暴力団、各種暴対法によって暴力団員現役の暴力団員は生活保護を利用することができなかったりしますから、うん、その人が暴力団関係者かどうか、うん、あるいは暴力団員が直接来たら窓口の人怖がるっていうんで警察OB を配置するケースも決して少なくない、まあ、どこでも見ることのできる風景なんだけども、うん、あくまでも暴力団対策ですよ、
はい、
ところが一般の方が申請に行った時にその警察官 OB が同席するわけです、
うん、
うわ
つまりね警察官は治安のプロであって、はい、あるいは犯罪対策のプロであるかもしれないけども、福祉であるとかあるいは生活困窮者のために何ができるかってことに関して知見があるわけでも何でもないじゃないですか、
うん、
あるいは社会福祉の資格を持った警察官もしかしたらいるかもしれないけれども、うん、でもそうした問題ではなくあくまでも暴力団対策のために、雇用した警察官 OB が一般の人の申請にも立ち会う僕はそうした体質がこうした暴言を生んでいるつまり社会福祉生活保護の思想からかけ離れた対応を取っているんだということが、まあ、今回明るみになったわけですよねですからあの調査団さまざまなあの調査をした中でね例えばこんなことも分かったつい先月まで3月まで桐生市のホームページには財政健全化に関して、触れたる部分があったんですけどもここにこんなフレーズがあったんですね自己決定自己責任自己負担の大原則という言葉があった。つまりこれこそが最重要課題であると。であるからして生活保護に関してはこれらの経費を中心に削減しなければならない。さすがにこれはあの県でも問題視して今は削除されましたけども、はい、そうした文言が桐生市のホームページには堂々と記されていたわけですよね
自己負担を掲げるというのは自治体の否定ですよね本来は
そうなんです成り立ちから言うと公共という概念は何もない
なるほどこれ桐生市はこのさまざまな問題を指摘されて、
はい
まあ、実態としてまず認めてるんですか？
そうですね。あの、実は私も直接保護課、この保護課長にそのことを当てました。あの、問い合わせましたけども、はい不適切であることは認めてます。不適切ではあったと、
うん
ただし具体的な方策ってまだ出てないし、
はい
これは報道されたことによって、あるいは地元の方々や多くの支援団体が、各地で問題視したことによって初めて死を認めたわけで、うん、本当に反省してるかどうかってまだこれからだと思うんです。
うん、
一応、第三者委員会っていうのを市は設けて、
はい、
それからあるべく保護行政のためにですね、さまざま意見交換をし、改善に努めるってことは言ってるわけですけども、
はい、
まあ大事なのはこれからこの第三者委員会、これ公開で行われますんでね、
うん
これ一体どういう形でもって進められるのか、本当に改善策として、何かきちんとした方針が出るのかどうか、これもこれからも注視していかなくちゃいけないなとは思ってますね。
はい、あと異常だったのがあの約2000のハンコを持ってましたよね。
そうなんです。
市が自治体として。
1000本を超える印鑑を市が保有していた生活保護課が、
うん、
福祉課がですね何のためにまあ言ってみればこれは迅速な書類の処理のために持ってたわけですよね、
はい
というのは本人の意向を無視してさまざまな申請書類であるとかあるいは開始廃止に伴うですねさまざまな書面に本人に成り代わって印鑑をしていたという実態つまり本人の承諾なく印鑑を使っていたことが明らかになったわけです。これはあの単に利便性の問題で済ますことのできない問題であって、はい本人の意向を無視したものであるつまり生活保護利用者を非常に軽んじているものだと私は思うわけですね。
市民権の否定ですよね。
そうなんです。そうしますと先ほどの暴言もあるいは全くルールにのっとっていない1日1000円という分割支給も、それから印鑑のこうした大量保管もですね、
うん
生活保護を利用している人をあるいは利用したいと思っている人を市民として見ていない何か間違いを犯した問題のある人のように捉えているんではないかなと思わせるに十分な、実態が明らかになったのではないかなと思ってます。
なんかジャッジしてるみたいですよね。
そ
して懲罰してるみたいです。
でもねこれ桐生市に限った問題ではないと私は思ってるんですよね。
うん
過去これまでも様々な地域でこうした問題って浮上してきました。桐生市ひどいですよ。本当に特筆すべきひどさだと思うけれども、しかし今この日本社会において生活保護を利用しているっていうだけで、どこか何か問題があるんじゃないか、あれ税金で養ってるんじゃないかとかね、さまざまな物言いが流行ってる、いわゆる生活保護バッシングというものは2010年代からずっと連綿とついてる、いやその前から生活保護を利用してる人、 利用したいと思っている人、そうしたスティグマ、社会的な恥辱感をずっと抱えている人、本当多いわけですよね。生活音が権利だということ、これはもうメディアでも何でもいいからどんどん主張していかなきゃいけない。当たり前にこれは権利として行使すべきなんです。今生活音で問題があるとするならば、もしも制度上に欠陥があるとするならば、生活音を本来利用すべき経済状況のある人、生活困窮者が利用できてないこと、つまり本来生活保護を利用してもおかしくない人が10位だとすると、今利用している人って大体2か3なんですよ。
補足率が低いんですよね。
補足率がめちゃくちゃ低い。
そここそ各自治体も国も反省してほしいですね。
そうですね。
これの取材続けているということなので、追加報告、ぜひ安田さんお待ちしております。
安田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、お知らせに続いては週刊自動車批評、小沢浩二のカーグルメです。
荻上チキ
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってる
よこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ